皆さんこんにちは。雨のち晴れだから3月14日です。社長、この1週間いかがお過ごしでしたか？
どうもありがとうございます。いつもすいません、5月ご利用していただきましてありがとうございます。暴れ食いのねお客さんねたくさん来ていただきますから、本当にいつものこと
ながら、もうどんどんどんどん今3月に入ってから増えてるんじゃないですか。
3月に、いやでも2月の方が多かったですね。
あ、そう、
ま
あ、
2月ね、うん、団体さん多かったね。
まあね、先週も話したけど2月は結構ね暖冬で暖かかったから意外と人は移動してたんだよね、はい、そう。
でもね数がね、うん、どんどん多くなってきた。
おお、
そう、あのね200人とかね本当に
すごいね、
はい、
200人。
そうそう、この末、この3月の末に多分ね200何人の団体もありますよ。
それはどこから？大阪？もうちょっと遠いとこから？
あれ姫路。
姫路、あ、姫路から、
はい、姫路の方です。
へ
え、はい、5月もなんかでかいの入った320人。
すごいね。連休の時、連休の後、
5月のね、5月の最終の週やったと思う。それ、うん、そう、兵庫の人、それも320人か、
兵庫。
あ、まあ、バス8台とか言ったね。
バス8台。何屋さん？
会社。あ、そう、あのね一泊旅行ですわ。
お、
お伊勢さん行って、うんうん、その帰り。
帰り、
はい。
すごいねすごいね。
そう、この間下見に来てあったんで多分あると思いますよ。
うん、
はい、
いやいや、さすがだね。やっぱりそういう人が来るんだ。
そう、だんだんだんだんね、うん、やっぱり多分ねこの4年間できひんだからやと思いますよ、うん、旅行っていうのが、うん、だから会社も組合かなんかちょっと僕は分からへんけど大きい数で動くんじゃないですか。
でもあれやっぱり社長のところは2、300人でも対応できるからだよね。だから来るんだよね。
あ、それはあると思います
ね。そうだよね、はい、なかなか2、300人
入れないですよ
ね。入れないもんね、はい、
料理の用意もできひん
から、ね、できないもんね、はい、聞いたことないもんね、はい、そういうとこ、
はい、うちは普通に、あ、400人ですね、はい、分かりました普通それはい分かりましたって言わないもんね
まあ、ちょいきなりね200人って普通の店
だったら、ちょっと考えさせてください
って言いますよ。そうそう、ちょっと待ってください
ね、器がないかもしれませんってなりますよね。
なるなる、はい、それはなる。まず人を、じゃあ3回に分けてとかね、
はい、なっちゃうね、なりますね、はい、
すごいね。いやいや驚いた。あ、でもやっぱりそうやって戻ってきてんだね、団体旅行もね。
多くなってきましたね、うん、ありがたいですね。でやっぱり皆さんその楽しいのを待ってはったんやと思いますわ、うん、本当に。
いやね、姫路ね、いや僕もね来週っていうかこの週か、今週の金曜日からちょっと姫路から小豆島行くんですよ。ちょっと小豆島と隣の手島ってとこでちょっと仕事の用があってね行くんだけど。
すごい、手島って今なんていうか
美術の島、
美術の島ですよね、
うん、そうそう、はい、昔はね1970年代から80年代って産業廃棄物、
廃棄物のねゴミの島や
ったんです。そうそう、もうよくご存知で、はい、今そのことを忘れてる人多いんだけどね、
はい、
だからちょっとそういったことを、まあ、ずっと参拝問題やってた人にちょっと
会いに行く。イメージどんでん返しですよね。
そういやでもね、はい、びっくりして、今のだから20代30代の人参拝の島だった時代のこと知らないですよ。
あ、そうですか、
うん、
っていうより、うん、もっと前は瀬戸内海ってゴミの海だったでしょ。
うんうんうん、そうだよね、
工業排水をもう瀬戸内海入れて、
うん、どんどんどんどん、
ね、瀬戸内海ってもう魚住めへん時あったじゃないですか、うん、昭和の時代。
そうだよね、
はい、高度成長の時、うん、
70年代
とかね、もう、うん、それこそ皆さん忘れてると思いますよ、うん、だからそんな瀬戸内海で泳げるような状態じゃなかったっていう、うんうん、ね、
そうそう、だからそういう時代があって、まあ今ねこういろいろなってるけど、
今もう青々とした、
うん、
でも蘇るんですよね。
そうよ、ちゃんとねやればね、
う
ん、
そう、
もう川だってそうですよ、
ヘドロの海がですよ、
うん、
今となったらもう全然泳げる綺麗な海に、
う
ん、
そうそう、
ね、人間がやっぱり考えたら、
うん、
ね、
川だってそうね、うん、東京の方の川だって本当に地域汚いとこがさ、
はい、
ヘドロの川泡立ってたようなとこが今なんかこう鮭が遡上したとかさ、
そうでしょう、うん、
なるからね。
僕ね、うちのお店のスタッフに言うんですよ、
うん、
ね、滋賀県っていうのは、うん、琵琶湖があるんだよって、
うんうん、
ね、だから琵琶湖があるから、
うん、
僕たちは川上の方に住んでる人間やから、
うん、
絶対溝とかね、
うん、
汚いもん流したらあかんから絶対いつもきれいにしときなさいと、
うんうん、
ね、水っていうのは上から下に流れるんだよっていうことをね、うん、僕はいつもやかましい言ってるんですよ。はい、それが溜まっていって琵琶湖になるんだから、
うんうん、
上の方からきれいにしていかないと水は絶対きれいにならないと、
うん、
っていうのが僕の理論なんです。
まあ昔は川とか、
はい、
海に垂れ流してたからね。
そう、
いわゆる下水が配備されてない時代はね。
でも雨水なんかは入っていってますからね。
あ、もちろん、うん、
全部
そう、
な
んていうか、あ、もちろん土に浸透したやつもね、
はいはいはい、
それあるけど、
そう、
まあだからそういう乱暴な時代になったのは確かよ。何でも川に流しちゃいって。
そうなのね。もう昔の人ってね、川にね、もう運び込んで、
そうそうそう、全部そうだよね。
うん、目の前でどうほかしてありましたか、
うん、
それ大丈夫かみたいな。
いや昔だからさ、昭和30年代頃のさ、こう日本のね、街中の川の写真とか見ると驚くよね。ほんとゴミ、
はい、
ゴミゴミ。
だからそうでしょ、
よくほら今こうね、インドとかアジアのああいう密集した地域でさ、川がすごいことになってるの見るとひどいと思うか。あれ
昔のね、日本も、ね、
日本だよね、
はい、
本当そう思う。
僕子供の頃見てましたもん
ね、
おじさんたちがね、川にゴミほかみんなほかして
る。そうそう、ゴミ捨て場じゃなくて川にほかしてたんだよね。
そう、
すごいよね、あれどんどん流れてって、
流れていくわけですよ。
そうだよね、
はい、
だからあの頃の感覚って怖いですよね。
普通でしたやろ、
うんうん、
でも東京のね、
うん、
川の写真とか見てたら、うん、みんなゴミ川にほかしてた。
そうそうそうよ、ほんと。いや当たり前だもん。まあ変な話さ、
はい、
こういうことす、まあこれはもう事実だからあれだけど、本当に猫とかね、
はい、
生まれたりすると川に捨てに行ってたよね。
おばあちゃん、おばあちゃんしてた。
そういうのがめちゃくちゃだよ今思うとね、
はい、いや田舎の人みんな普通でした
よ。だから動物虐待プラスもう川をね、
はい、
ゴミ箱みたいにしちゃうってい
う。田舎の人みんなそうしてありましたよ、
ね、
はい、
だからこう
今みたいにこ、ね、猫をさ、
うん、
手術するとかそんななかったじゃないですか、ね、だから
あちこち
増えるじゃないですか。だから田舎の人ってみんな川にね、ほんまになそう思ったら僕もさ子供の頃呼びましたわ俺、
ね、
はい、
あの感覚って今思うとすごいでしょ。
強烈な感覚やな、
ね、
はい、今のゴミの話でみんな思い出してしまったわ。
そうでしょ。いやこれね聞いてる皆さん、もう古い人はあったあったと思って、若い人はえって思うかもしれないけど、そういう時代があったんだよね。
あったんです
よ、普通にね。
本当な、普通にありましたよ、
ね、
僕フラッシュバックのように見るんだよ。今頭に全部よぎりましたわ。
で道路の脇にはさ、
はい、
今はみんな蓋してあるけど、ドブが流れててね、
そこ
にもうタバコとかちょっとしたものみんなそこに捨ててたしね。
タバコなんかもうタバコの山でしたよ
ね、
はい、
もうマナーも減ったくりもなかったよね。
なかったですよ。多分東京駅ね、ホームからタバコをほかしてありましたもんみんな。
だってさ、
はい、
ホームで立ちションベンしてる人いたからね。
あ、いたいた。
いたでしょ。
いた。
今思うとすごい話ですよね。
すごい話です。本当すごい話。
強烈でしたね。
はい、
やっぱり日本人のマナーって、
はい、
格段に良くなったんだね。
ね、やっぱり教育ですわ。
そうだよね、
一番大事なのはやっぱり教育ですよ。
教育だよね、
うん、だからアフリカとかインドとか行って、
うん、
今教育しないと、
うん、
本当に大変なことになりますよ、ね、これ、
うん、もうだからそういうことをやることが恥ずかしくなったわけじゃん、
はい、
今
そうですよね。
だから電車の中では普通にタバコ吸ったし、
はい、
長距離列車の中では弁当の食べ残しとか、
はい、
ビールの缶とかもう通路に掘ってたもんね。
そうなんですよ。
よく覚えてますよ。もう写真もね、こう古い写真なんか残ってる。なんと電車の中がゴミ箱
みたいな。ゴミ箱になってましたから ね、はい、っていうかねやっぱりね海外旅行する最初しだしてね、
うん、
一番最初ね、シンガポールとかは早かった。
おうおうおう、そうだろうね、
うん、タバコポイ捨てなんか絶対
な
かった。加えタバコもだいぶ、
ね、罰金
取られた。でもまだ日本は飛行機の中でタバコ吸ってましたからね。
ね、電車の中でも
ねタバコの灰皿ありました
からね。そのアームのところにね、筆腕掛けのところに。
そうなんですよ。でもシンガポールは、
うん、
もういち早く。
そうだよね。
加えタバコもダメでしたよ。
だって映画館でもタバコ OK だったからさ。
あ、そうですよ
ね、
はい、
だから煙がねこう光に当たってさ、はい、見えてたからね。
本当にね、シンガポールとマレーシアで、マレーシアは国境だけでなんぼでもタバコ吸えたんですよ、うん、で道端にほかしとったんですよいや本当に。ところが国境まだでもシンガポール行ったらもう、
ね、そうだよね、
ほんなんもう罰金もんですわ、うん、
いやそう考えるとやっぱり、まあ、これは教育の成果なんだろうけど、本当にマナー良くなったんだよ、日本人の
と思いますよ。国、まあ、やっぱり国全体がね、うん、そういう色にしないとやっぱり治らへんと思います、
うん、だから あちこちで立ちションベアンしたし、ゴミは放り投げてたし、
はいはい、
でまあ服装もね、うん、結構ルーズだったりなんなり。
そうですよ。でもね、だから駅って汚いもんや思ってました僕。
そうよね、
はい、そんなね、駅のなんていうか、駅構内でこけたら
服あ、そうそうそう、
ドロドロになりましたもん、ね、
でまたちょっと汚いしなりだ、タンツボとか置いてあったじゃないですか、
はい、
つまりタンを履く人も多かったんだよ
そうでしょうね。
そうだから張り紙でそこかしこでタンを履かないようにとか。
もうほんまに僕駅って汚いとこや思ってましたもん、うん、今なんか駅なんかねこけたって綺麗な、
綺麗だよね、
はい、汚れもしませんよ。
でトイレもすごい綺麗だしさ、
はい、
だからすごいね、そういう公共の場が本当に綺麗になったと思う、うん、
でしょ、
うん、
はい、京都駅なんかもう汚いとこや思ってましたもんいや失礼な話一回こけたことあるからドロドロになったんですよ本当に。
それでも駅のトイレ足りたくなかったもんね、
汚かった、
汚いもんね、
はい、
全然違うから ね、
今
ね
全然違いますよ。もう駅のトイレも綺麗だし、ね、
うん、
でサービスステーションのトイレも綺麗です、
うん、
昔サービスステーションってもうほんまに使えるようなものじゃなかったんですよいやほんまにサービスエリアの、
そう、ああまあ高速道路もね、
はい、今はもう最高に綺麗ですよ、うん、湯まで出ますから ね、はい、
いやだからこれが昔からだと思っちゃいけないよね、変わったっていうね、
完全に変わった
んですよ。変わったんだよね、
はい、
そう
本当に変わったんですよ。すごく
猫も可愛い捨てないし、
可愛い捨てほんま今ね
笑い事じゃないよね、
思い出しましたもう周りのおばちゃんみんなやってたもん。
うん、いや俺もねやっぱりすごい覚えてんだよね、やっぱり生まれてね、
はい、
まあ何匹生まれるとさ1匹だけ取っといた後
そうなんですよ、
捨てに行ってたよね、
はい、川に流しとか
はんすよ。そうそう、
はい、
川だよね、
はい、
なんだったんだろうなと思うけど、川にね、
最悪ですよ
ね
今
思うと、今思うとなんか台風になるとさ川にいろんなものが流れてきてさ、まあ僕は多摩川のほと東京の多摩川ってとこの近くに住んでたんだけど、
はい、
やっぱり本当に川にはいろんなものが流れてくる
から。そうでしょ
う、そう、そう、そんなにだから綺麗なもんじゃなかったよね、川っていうのが。
川って汚いもんやって思ってましたもん、うん、子供の頃は。
そうだよね、
はい、
まあそれはそうだよ、何でも流してたんだけど、
近づくな言われてましたからおばあちゃんに、
おばあちゃん
に近づくないって
そうだよね。いやまあ皆さんね、そういう時代があって日本もね、だから、はい、僕はねいつも思うんだけど、そうやってほら中国の人とか来て日本でマナーが悪いって言ってるけど、かつての日本人がああだったっていうふうに思うとさ、
ほんまにね、日本人がそうやったんですよ。そうだね、日本人で昔ね、パチモツク取ったんやから。
そうだよね、そうそう、
ね、
まず、
ね、
それもそうだよね、
中国の人とかね、韓国の人がパチモツクってるから違うって、日本昔はね日本人が作ってた
よね。もう本当になんかもう偽物だらけで縁日に行くと売ってたもんね
そうそうでしょ、
そう
売ってたよ、東京のあそこ秋葉原行った、
ね、秋葉原ね、
偽物しか売ってなかった、ね、
そういう時代があったんだよやっぱりだからなんだろうね、忘れちゃいけないよね、はい、そういう時代がこう我々日本人に待ったってことをさ、
あったっていうことをね、
そう、もうちょっと謙虚になった方がいいね
そうもうでも知ってる人少ないと思いますよ。
それはだって言わないからですよ。
ああ言わない、最初言わへん
わ、ね、言わないからだよ。
そうやね、
うん、
俺らぐらいこんなちょうどいいことしゃべって
でもこんなことだって全部明けつけに行ったらね、テレビなんかでちょっともう言えないわけじゃないですか。
そりゃそうですよね、
うん、いやそんな事実であってもね、
はい、これ喋ったビービービービー入って何喋ったわらへんようになりますよ。
それこそ、ね、猫川に流してたとかさ、はい、そんなこと言ったら話聞いただけでもうなんか気絶しちゃう人いるかもしれない。
とんでもないですよ、
うん、
角間さんなんかもう ロシア行ったら引っ張られるタイプですよもう
なんなんいやそういう、でもねそういったことがね、はい、だから例えばいわゆる 声だめ、こっちではのつぼっていうのか分かんないけど声だめだって、はい、僕は川崎小学校で川崎だったけど、やっぱり川崎のなちょっとした畑には必ず声だめとかあったりね。
あったんすか。
あったあった。
へえ、田舎だけじゃなかった。
ない、まあ、あったよね。だから意外とそういうのはまだ身近にさ、いろいろあった時代。
ハマっとったで、あれ
ハマった、あった、
はい、本当に
あれね怖いよ。
たまった最悪やで、あれ。
いや、だからそういうものがほらもうみんな今見えないから、見えないないと思ってるからさ。
そうやね、
うん、
隠してあるからね。
そう。
でも東京駅はね、うん、最近までね、うん、和式のトイレ良かったよ。
ああ、そうそう、はい、
洋式少なかったね。僕ね、もう座るのが無理なんで、うん、東京行くといつもねトイレ探しました。
ああ、わかる。
あ、ここも和式かっていう感じで。
俺不思議なんだけどさ、どうして和式のトイレって作るんだろうね。例えばね、
はい、
これはもう考えるとさ、洋式なんていうの、和式も入れる人って洋式でも大丈夫じゃないですか。
そうですね。
ね、
はい、
だけど和式がダメな人っていうのいるじゃない。
そう、僕はもう足が痛いでダメなんですよ。
そうそう、そしたら全部洋式にしちゃえば問題ないのに。
あ、でも、ね、
どうして和式。
多分ね、最近インバウンドで中国とかインドの人は多分洋式ダメなんですよ、あれ。ダメな人もいると思うんですよ。
そうかな、
はい、
そうかな。いや、インバウンドじゃなくてさ、日本でさ考えてさ、俺不思議な、和式じゃなきゃダメっていう人っていないでしょ。
うんとね、つけるのが嫌っていう人がいるんですよ。
あ、座るのがね、
はい、
まあ確かにそれは聞いたことあるけど
さ、はい、
だから俺でもね、和式はもう
お店作る時によく言われます。あのね、
うん、
つけるの嫌な人がいるからって言ってね、うん、その設計士にね、でもそこまではできないよって僕もね。
そりゃそうだよ、
うん、
いや俺そんな人ってよく言うけどさ、
はい、
本当にそういうのってさ、どれくらいの割合いるのか調べてほしいね。
いや、割合は少ないと思います。
1% もいないと思うよ、
うん、と思う、
うん、
はい。
だから前言った俺卒業、大学卒業した最初に入った会社ってさ、新館と別館、あ、本館と別館ってあってね、別館が新しかったんだけど、
はい、
本館の方のトイレはさ、
はい、
和式だったのよ。だからわざわざ別館の方に行ってしてたりとかね、
うん
うん、
もうできひんわ俺。
そうそう、
もう
嫌でしょ。いや僕ももうしんどいもん、
もう足が痛くて無理。
そうそう、無理。だから今でも時たまほら、病院なんか、古い病院なんかでもさ、洋式じゃなくて和式しかないとことかさ。
ありますか。
あと、
もうないっすよ今。
いや、だから古い病院だよ。もう
東京行きが一番古いな思ってて。
まあ、僕も東京駅で和式っていうのは、まあ、だ、田舎の駅に行くと和式しかないとかあるね。
ありますね、
うん
うん、確かに。
そう、
はい、
でせっかく改装してるのに和式を残してたりね、まあ、今の理由なのかもしれないけどさ、改装したら全部洋式にしちゃえばいいものをさ
と思うねんけど、うん、残してるとかありますね。
あるよね、
はい、何で残すんかね、僕は思うけど。
でしょ、
はい、
ねえ、不思議だよね、
はい、
うん、まあだからそうやってね、えだってもう本当に、うん、僕も和式のトイレは公共施設はいらないと思ってる方だからさ、夏だよ、うん、
と思いますよ、
ね、
はい、
いやいや、なぜトイレの話になったのか、なんで
また流れてって。今日ね、ホワイトですよ、ね、
ホワイトで。そういうの気にしてんの。
本当
そもそも、
いや、ホワイトでね、あのね、返さなあかんの
ですよ奥さんに。
いや、奥さんももらったけど、
うん、
奥さんなんでくれたんかよく分からへんねんけど。いや結構もらうんです。いや結構もらってるんです実
は。あ、
本当に毎年、
うん、
本当に、
うん、
はい、
脅かしてんちゃうの、
え
くれよって。
いやほんまに結構もらうんですよ。でも、うん、返さないといけないですよね、うん、
本当。まあいいんじゃないの。
いやいや、いいじゃないことない。 大変なんですよ本当にこれ。
いいんじゃないの。
いいことないですよ、
うん、
はい、僕の中では、うん、ダメなんですよやっぱり、
うん、
リッチ気にしとかない。そういう部分だけは。
よくわかんない。まあだってそれもさ、まずまあ、まあ、よく言うようにバレンタインデーも、まあ、日本のチョコメーカーがね、
はい、
作り上げた、まあ、
本当は何の日なんですか。
本当は海外ではですよ、
はい、
別に恋人が男性から女性に愛の告白をする日ですよ。
そうや、ね、
逆ですよ。
そうでしょ、
うん、
はい、
そこにチョコレートも何も介在してないしね、
はい、
だけど日本ではなぜか女性の方から、まあ、男性に、
うん、
まあ、愛の告白プラスチョコレートって言っ ってさ、はいはいはい、なんかそこのチョコレートがなんか肝になっちゃってね。
これホワイトデーの勝手に作った
んだ。そうそう勝手に作ったんで。
あ海外にはもうないと。
ないでしょそんなもん聞いたこと。
314はないわけや。
ないよそんなもん。
214はあるけど。
そうそう、でも言ったバレンタインデーっていうのはほら男性か女性っていうのは普通の話だしね。
で確かにこのホワイトデーはないかもしれんな、うん、それ気がするわ。
それにあのほら先月のバレンタインデーでもさ、もう義理チョコをやめようとかさ、
もう自分のために変わりますよ皆さん、
う
ん、
だからある会社ではもう義理チョコみたいのをね女子社員が配ったりして大変だから、もう義理チョコみたいなものやめましょうと、う
ん、ああそれは大変やわ、
うん、
あ大変やけどね、うちお店でね、
うん、
1ヶ月間配ったんですよお客さんに。
あそういうのはいいんじゃないの、はい、なんか
それ気持ちで、
うん、
はい、
どうぞってね。
そうそう、
うん、
あのね1月のね終わりから、
うん、
大体2月の14日もうちょっと過ぎぐらいまで、
うん、
はい、
まあ、なんかそういうのは楽しいけどね、おまけで、
それはもう毎年の恒例でね、
うん、
はい、
いやだからそういうなんかなんていうの、そういう作られたブームみたいのはさ、
うん
うん、まあだからいろいろこうメーカーも仕掛けてくるけど、だから恵方巻きもそうだったじゃないですか、節分の日の。
節分のね、
あれも
コンビニエンス作り上げたもんやな。
まあ一説にはセブンイレブンがねっていう話があるけど。
あ、そうなんだ。賢いな、すごいな、
うん、
へえ。
それが、まあ、まあ定着しちゃうとさ、
はい、
なんかすごい昔からあった風習のように思うじゃん。
あ
でもそうでもないわけだよね。
まあでもね商売やから、そんなん言ったらひな祭りにね、
うん、
ひなケーキありますからね
やっぱりだから松茸の人が作ってさ、
なんかねあれば面白いけどね、
はい、でもすき焼きの日とかありそうだよね
すき焼きの日ってあるんですかね。
いやなんかありそうな気しない、なんか誰かどっか作っちゃってるようなさ、すき焼きの日ってないかな、聞いたことないですか。
分からへん なかったら作りましょうか。
そうすき焼きの日とかさ、
すき焼きのこれ語呂合わせってどうなるんですか、
ね、
焼きやから8月ですか、違いますね。
うーんだからそういうねえすき焼きの日なんかあるのかな。
牛の日とか。
牛の日ね、まあ牛の、
でもね
あったよ。
え、あるの。
すき焼きの日は毎年1月24日だって。
へえ、あそうなんですか。
うん、明治5年の1月24日天皇が牛肉を食した日にちなんで、
へ、
一応1月24日すき焼きの日、
すき焼きの日になってんよ、うん、124ね、
124、そうだ、来年ちょっと124すき焼きの日ね、
すき焼きね
すき焼きの日、
へ、
松茸の日はないでしょ。
松茸の日あるんかな。
いやすごいね、すき焼きの日とかあるんだね。
いやそれ調べてなかったです、僕。
あいつもなんとかの日って調べてるのに。
社長、いやもうあんま調べてないですよ、はい、それ話のネタになれへんねんもん
あーないキノコの日っていうのあるみたいだよ。10月15日、
10月の15日がキノコの日、
うん、キノコの旬にちなみ日本特養林産振興会が制定したキノコの日です。
へ、
10月15日
10月15日、
うん、いいじゃん、
1015、まあ、でも季節的に今ね椎茸めちゃくちゃ出てますよ、この寒いのに。
おうおう、あの原木やってんだよね、うん、
すごい最盛期
最盛期、
うん、いや本当に。
あでも原木椎茸美味しそうだもんね。
雨多いやろ今、雨多いで余計、
ね、
すごく
ちょっと
適度な湿気がね、でかい椎茸ができる。
へ、すごいね。
はい、僕ねこんな寒い時に椎茸って、いやパラパラと出るのは分かっててんけど、
うんうん、
今最盛期ほど出てるんですよ。いやほんまにむちゃくちゃ出てますもん。
もうあれじゃない、もう追いつかないじゃない食べるのが。
そうすごい
そうなんだ、
はあ、
素晴らしいね。
分からんわ、うん、椎茸だったら1年に何回出るんかな。
大体でも 2,3 年持つんでしょあれ原木って。
5、6年
持つの、
はい、
すごいねそれがね。そしたら
大体ね、ほんまやったらね多分4月5月桜の時期なんですよ。
ああちょっと早いってことだね。そうすると、うん、やっぱりあったかいからだよそれは
多分。
うんそうだよね。
で秋はあんまり出ない。
うん、
出るけどあんまり出ない。
そうするとその収穫のそういった季節が終わるとしばらく出ないわけ。
あ全然出ない。
あ全然出ないんだ。
何も出ない。
ああそうなんですね、はい、
全く出ませんよ。
年がら年中出るわけじゃない。
あ違う全く出ない。これ秋頃また出てきます。
あそうなんだ、
はい、
へえ。
これでなんか冬に出ます。
うーん
不思議で。
へえ、 じゃあ1年のうち 2,3 回取れる。
3回ぐらいかな。
3回ぐらいね、はい、うん、それがちょっと春の分が今ちょっと早まってるって感じだよね。
かもしれません、
うん、
はい、
あ、そうなんだ。
いつもやったら本当は桜の時期にね、
うん、
ぶわー出てるんですよ。
おうおうおう、
本当にすごい、
うん、へ
ー、でも今かなり出てますね、
うん、
はい、
あ、そうなんですね。あ、いやいや、まあ、なんかやっぱり季節が早いんだな。もう時期桜のようだしね。もう
来週もうすぐタケノコ出てきますよ。
あ、そうだね、タケノコのやっぱり今年早いんじゃない。
早いと思います。フキノトウも出てますからね。
あ、
フキノトウの味噌作りますから。
うんうんうん、はい、そうです
か。これからはもう山菜モンパレードですよ。はい、つくし出てくるし。
あ、つくしもね、
はい、山菜出るでしょ。はい、小ごみとかね、
うん、あ、小ごみもね、
はい、
そうか、
なるほど、ね、小ごみとかはね、あの、うん、天ぷらとか美味しいし、
うん、
タラの芽とかね、
うん、
もうこれから山菜オンパレードです。山うどとかね、
うん、
はい、すごいです。
いやいや、なるほど。いや、それは楽しみですね、やっぱり春は春でね、はい、春の味覚は。
お漬物作っとったんですよ最近は。
あ、そうなの。
そう、あのね、日の名のね、
うん、
日の名って分かりますか。日の名、
日の名、
赤いね、細い、うん、
こう、
かぶらの細い、
おうおうおう、
長細い、
はい、
で、うん、紫の葉がついていて、
うんうん、
はい、長いね、
うん、
長さで言ったら50-60センチ。
そんな長いんですか、
うん、へ、それをね、
うん、
お漬物つけとったんですよ。
うん、
でもそれが最近終わって、
うん、
今はあのかぶらつけとる。
あ、かぶらをね、
はい、千枚漬け。
お、
手作りの千枚漬け。
ダメだよね、本当に社長はね。
じゃあ僕がつけるわけじゃない。
じゃない
スタッフがつ
ける。スタッフがね、
スタッフ上手やね。
へ、
まあ、誰でもつけないじゃないですか。でも吸って、
うん、あ、でもちゃんとそういうカンナみたいなやつ薄く。
あ、そうそうそうそうそう、うん、でそれをね、
うん、
京都のお店で出したらね、
うん、
めちゃくちゃ喜んであったんですよ、
うん、
で初めね、そのカブラ使わないで、
うん、
普通の大根で作っとったんですよ、
うん、
大根の太いのある、
はいはい、
で大根今の時期安いから、
うん、
大根で作っとってね、
うん、
で大根が終わったから、
うん、
このカブラが出てきたんで、
うん、
これカブラで今は本物の千枚漬け。
あ、いいね、
はい、前は2000枚、
うん、
大根やから。
面白いねそれは、はい、あ、ちょっとそういうのいいかもしれないね、確かにね。
そう、
うん、
でそれをね、僕はいろんなね、
うん、
あ、今日もね、
うん、
実はね、
うん、
ステーキのソース作ってきてる。いや、ステーキのソース3日かかんねえで。
え、どんな風。
いや、3日かかんねえ、ほんま大変やねえから、
うん、
ステーキのソース、でね、うん、ステーキのソースね、
うん、
京都のお店でステーキソースに使ったら、
うん、
みんな分けてくれって言って、
うんうん、
じゃあ売ってないからって言って、うん、でもね、じゃあマジでうまい。
お、
俺作るステーキソース、
今度持ってきてよ、あの、食べたいな。
そんな豆に見えへんやろ。豆に見えへんけどな。俺ない。
でもそれはほら、あの正月の時にはあの船寿司をね作ってこう配るとかさ。
あ、そうそうそう
そう。いや、それはもうあの豆なのよく存じ上げておりますよ。
だからね、こだわる時こだわるんですよ。
うん、
ステーキソース3日かかんねん。
どんな材料でやるの。
そうなんだよ、あのパイナップル潰すんですよ。
おお、あ、そっから、
フードプロセッサーで、
うんうん、
パイナップル潰すや
ん、うん、
で、あのリンゴ潰します、
うん、
で、みかんも入れます、
うん、
果汁もね、で、うん、柚子の汁入れるし、うん、で、そういう果汁も入れるし、うん、甘いパイナップルも入れる、
うんうん、
で、で、玉ねぎのね、うん、プロセッサー潰すやん、
うんうん、
で、ニンニクプロセッサーね、
うん、
生のニンニクプロセッサー、うん、それを3日間炊くのね。
え、3日間も炊くの、
うん、そう。
すごいね。いやいや、
え、時間、
うん、
あ、そうなん
ですか。そんな話したらそろそろ時間。
あ、ごめんなさい、喋りすぎた、すいません。
いやいや、いいよいいよ。でも一度さ、そのステーキソース食べさせてください
よ。めちゃくちゃ美味しいよ、いと
け、うん、いやいや、今聞いてて美味しそう。
送ってあげるわ、一回、
うん、ね、
うん、あ、送ってあげ
る、うん、それは素晴らしいわ。
あの、どんな肉でも美味しいなんです
よ。あ、いいですね。まあ、という話をしててね、
すいません、申し訳ない、
ま、平田さん、来週まで
申し訳ないです、また明日、ありがとうございます。